マルコ・ポーロ。21世紀の今、人々は簡単に外国を旅行します。地球の歩き方やロンリープラネットという有名なガイドブックは、外国に行くのが好きな人にたくさんの楽しい情報をくれます。有名なガイドブックは昔もあったと思います。そしてマルコ・ポーロの書いた東方見聞録は歴史上で最初のガイドブックでしょう。皆さんはマルコ・ポーロを知っていますか？歴史が好きな人ならきっと彼のことをよく知っているでしょう。また最近ネットフリックスでマルコ・ポーロのドラマをやっていました。たくさんの人がこのドラマを見ていました。マルコ・ポーロは13世紀にベネツィアで生まれました。ベネツィアは今のイタリアの北の方にある町です。マルコのお父さんは貿易商でした。貿易商は外国のものを売って自分の国に持って帰って売ったり、自分の国のものを外国に持って行って売ったりする人です。マルコは10代の終わり頃にお父さんの仕事を手伝い始めます。そしてお父さんと一緒にベネツィアからアジアへ仕事のために旅行をしました。その頃はいい船がありませんでした。だからマルコたちはラクダに乗ったりして陸地を通って中国まで行きました。中国に着いたマルコたちは中国の王様クビライ・カーンに会いました。この時マルコはまだ20歳くらいの若者でした。マルコやお父さんはヨーロッパの進んだ文化を知っていました。そこでクビライ・カーンはマルコたちに中国のために働くように頼みました。マルコはイタリア語だけでなくフランス語や中国語などたくさんの言葉を話せたそうです。マルコは王様のクビライ・カーンにとても気に入られていました。だから頑張って中国のために働いていましたが、中国の政治は安定していませんでした。そのためマルコたちは危険を感じ、ベネツィアに帰る計画を立てました。ちょうど船で南に行くグループがありました。マルコたちはそのグループと一緒に中国を出ることにしました。この船の旅は大変でした。船に乗っていたほとんどの人は死んでしまいました。でも、マルコたちは無事にベネツィアに帰ることができました。ベネツィアを出てから、なんと24年も経っていたそうです。ベネツィアに帰ってきたとき、マルコはもう40歳を過ぎていたようです。3年後、マルコの住むベネツィアが、ジェノバという町と戦争を始めました。マルコは兵士として戦争に参加しましたが、敵に捕まってしまいました。そして牢屋に入れられてしまいます。この牢屋にはロスティケロ・ダ・ピサという人も捕まっていました。ロスティケロの仕事は本を書くことでした。 マルコは自分とお父さんが中国に行った時のことをロスティケロに話しました。本を書くことが仕事なので、ロスティケロはマルコの話を書き留めました。その時、ロスティケロは話を面白くするために自分のアイデアも入れたそうです。これが有名なマルコ・ポーロの東方見聞録の元になりました。その頃はまだ本を印刷することができませんでした。本は全部人が手で写して広めました。マルコ・ポーロの東方見聞録を写した本はたくさんあるのですが、本によってお話が全然違うと言われています。そのため、マルコ・ポーロは本当は中国まで行っていないのではないかとか、マルコ・ポーロなんていう人は本当はいなかったのではないかという人までいます。一方で、シルクロードについてのマルコの話がとても正しいと言っている人もいます。そしてマルコと彼のお父さんがアジアについて伝えたお話は、ヨーロッパ人のそれまでの間違っていたアジアについての考え方に大きな影響を与えたという人が多いようです。特にマルコは日本のことをジパング、黄金の国と呼び、ヨーロッパやイスラム世界の人々に伝えました。ジパングはきっとジャパンの元の言葉ですね。たくさんの人々がマルコ・ポーロの影響を受けました。その中で特に強く影響を受けたのが誰だかわかりますか？あの探検家のコロンブスです。コロンブスはマルコ・ポーロの東方見聞録をとても大切にしていたそうです。コロンブスがいろいろなところに行ってみようと思ったのは、マルコ・ポーロの東方見聞録に影響を受けたからかもしれません。これは今の若い人がガイドブックを何回も読んで、ああ、この国に行ってみたいな、こっちの国も面白そうだな、と考えるのと少し似ていると私は思います。コロンブスがファンだったマルコ・ポーロ。もしかしたらマルコ・ポーロは大航海時代の幕を開けた人かもしれませんね。